座りください。私は数年前に、自転車に乗っていてですね、バスと事故に遭うということがありました。それは非接触事故ということで、その事故処理のが結構揉めてですね、私は裁判になりまして、検察側の被害者、自分が事故を被って怪我をした立場で、その事故がどうであったのかというのは、証言する、被害者として証言台に立つという経験をしました。その時に一番最初に宣誓文を読まされるんですよね。それとどう一緒だったかちょっとわからない、インターネットですね、調べると宣誓文があるんですね。宣誓、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓いますって言ってから、自分のその証言をするっていうことをさせられるんですね。隣人に関して、偽証するな。で、今日10回の第9回もういよいよ終わりが見えてきましたけども、この偽証するなっていうのは明らかに法律、法廷用語が使われているんですね。ですから直接的にはこの隣人に関して偽証するなっていうのは、裁判においてその偽証を禁ずる、そういう掟なんです。ですから直接なんか私たちがよく言うですね、一般的に嘘つきは泥棒の始まりとかね、嘘ついちゃいけませんよとか、そういう道徳を教えるために書かれているのとはちょっと違う。もちろんそれも含んでるんですけども、隣人に関して偽証しちゃいけない、証言に関するもので、単に個人的な嘘つきとかいうことのレベルではなくて、もっとオフィシャルな、公的な、社会的な、共同体的な、そういう広い中での偽り、偽証、それを禁ずる掟だっていうふうに言われています。公の場所における私たちの責任というかですね、義務というか、そういうものが問われてくる、そういう戒めなんです。で、裁判、皆さん、後藤さんとかね、キムさんはそれこそもう日常的にそういう世界にいるわけですけど、普通の一般市民は裁判なんてそんなに身近に感じないし、まして法廷にね、証言、証人として立つなんてことを、交通事故に遭わない限り、そんなことないか、なかなかね、そんな経験ないと思うんですね。だけどイスラエルの人たちにとっては、その裁判っていうかですね、その証言するって結構身近な出来事だったんですね。ちょっと隣人同士がお隣さんと揉めたりするとですね、すぐその町の広場に集まって、言ってみれば簡易裁判みたいなのが行われて、そのトラブルを解消していくっていう、そんなことがよくあったんです。モーセの時代、モーセの時もいろんな揉め事がモーセのもとに持ち込まれて、もうモーセは朝から晩までそれに処理に追われるけど、一向にその長蛇の列はなくならない。人間集まるところにトラブルつきないというかですね、もうそういうトラブルだらけだった。で、それを解消するために、その裁く人たちを立てたり、長老たちを立てたり、そういうふうにしながら処理していたということが、出エジプト記の18章なんかには出てきます。で、今と違ってね、IC レコーダーとか科学調査とか、なんか物的証拠とか指紋とか、そんなものがあるわけじゃないわけですね。で、そうするといろんな問題だったり、トラブルだったり、そういうものを解消していくときに重んじられるのが証言なわけですね。証言、こう確かに言っていた、こうだったっていう、その証言の重みっていうのは、私たちが考える以上にその言葉の持っている意味っていうのはすごく大きかったわけです。だから聖書の中でその証言っていうのは必ず複数いなきゃいけなかった。しかもその証言が必ず一致してなければ、それは証言として認められなかった。そういうふうなぐらい大事なものとして扱われた。で、その証言に基づいて判決が出るわけですよね。そこで偽証する、嘘をつく、それはそのイスラエルの共同体の根幹を揺るがしていくというかですね、公平性だったり、言ってみれば正義の問題だったり、そういうものが歪められていくものだったわけです。ですから、 その社会が、その共同体が健全にこう機能していくためにも、真実を明かしするということ、真実を証言するということ、これはイスラエルの人たちにとってとっても大事なことだったんですね。だから今日のこの出エジプト記の20章の後の23章に飛んでですね、23章の、まあ、1節からのところも読んでおきましょうか。立法の中でね、旧約聖書131ページ、出エジプト記23章、法廷においてっていう立法があります。あなたは根拠のない噂を流してはならない。悪人に加担して不法を引き起こす証人となってはならない。あなたは多数者に追随して悪を行ってはならない。法廷の争いにおいて多数者に追随して証言し判決を曲げてはならない。また弱い人を訴訟において曲げてかばってはならない。まあ、多数に巻かれるとかですね、まあ、この人弱いからとかそういうことでかばってもいけない。真実においてこう語りなさい。そのことが立法において語られている。飛んで6節のところにも、訴訟において、あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない。偽りの発言を避けなければならない。罪なき人、正しい人を殺してはならない。私は悪人を正しいとすることはない。あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は目の開いている者の目を見えなくし、正しい人の言い分を歪めるからである。あなたは気流者を虐げてはならない。あなたは気流者の気持ちを知っている。あなたたちはエジプトの国で気流者であったからである。まあ、こういうふうにですね、証言裁判に対するその掟って結構厳しくいろんなところに書かれているんですね。でこのことが書かれている、まあ、法がこういうふうに定められている背景っていうのはね、大体その裏側のことがあるってことなんです。こう法に定められている、こうしなければいけないって書かれていることは、実際イスラエルでこういうことがなされていたっていうことの裏返しなわけですね。ですからこう多数のものに巻かれて真実が曲げられていってしまったり、多くのものにおもねったり、賄賂を取って真実が歪められたり、まあ、そういうことが実際にイスラエルの共同体の中でこうあったわけなんです。まあ、その一つのですね、前も引用しましたけど、有名な聖書の旧約聖書の物語がナボトのブドウ畑の物語なんです。盗むなっていうその掟の時にもちょっと紹介しましたけど、列王記の上の21章、旧約聖書の570ページ、ナボトのブドウ畑という、まあ、エピソードが、出来事がここに記録されているんですね。イズレールっていうところにナボトっていう人がね、まあ、ブドウ畑を持っていたと。その時の王様のアハブが、そのブドウ畑が自分の宮廷の隣にあって、大変いい畑だったから、ブドウ畑だから、自分が良い土地を与えるから、交換をしてほしい、私の土地にしてほしい。だけども、ナボトは、この土地は先祖伝来の土地なんだ。神様が私たちに修行の土地として与えてくれた土地だから、その条件がいいから交換できる、できないの問題じゃないんだ。それはできませんって断ったわけですね。そしたらそのことでこの王様はですね、まあ、ふて寝をするわけですね。怒るわけです。でその置き先であったイゼベルっていう女性がですね、あなたが王様でしょうって、そのナボトのブドウ畑を私が手に入れて差し上げましょうって言ってですね、彼女はイゼベルは何をしたかっていうと、アハブの名前で手紙を書き、21章の8節から出てきますね。アハブの印を押して封をし、その手紙をナボトのいる町に住む長老と貴族に送った。その手紙にはこう書かれていた。断食を布告し、ナボトを民の最前列に座らせよ。ならず者を二人彼に向けて座らせ、ナボトが神と王とを呪ったと証言させよ。こうしてナボトを引き出し、石で打ち殺せ。って言ったわけです。ならず者、もっと言うとヤクザですよね。ヤクザ者に言って、その二人に二人に向かわせる、町人は二人いるってことをちゃんと知ってるわけですよね。 それで同じ証言をさせて、そしてこのナボトを殺せっていう、まあ、嘘をつ偽証させたわけですね。そしてその結果どうなったかっていうと、その町の人々、その町に住む長老と貴族たちはイゼベルが命じた通り、すなわち彼女が手紙で彼らに書き送った通りに行った。彼らは断食を布告し、ナボトを民の最前列に座らせた。ならず者も二人来てナボトに向かって座った。ならず者たちは民の前でナボトに対して証言し、ナボトは神と王都を呪ったと言った。人々は彼らを町の外に引き出し、石で撃ち殺した。まあ、大変おぞましいというかですね、悲しい事件が、まあ、あるわけですね。このナボトって男は、言ってみれば偽証、偽りの証言によってこう殺されたわけです。王がその欲しいっていうその欲望を満たすために、こう起こった事件ですけど、まあ、ここで本当語られるのは町の人々もいたんですよね。町の人々も、この長老と貴族だけじゃない、町の一般市民もいたんですよね。でそれがこう布告されて、ナボトがそう偽証したっていうふうなことがそうなってしまった。そこに、いやナボトはそんなこと言うはずじゃないよとか、ナボトの家族がいたかもしれません、ナボト本人だっていたんだと思うんですね。だけどそんな反対の声がまあ一切聞こえてこない。むしろもうそのならず者二人が言ったそのストーリーがもう全体を支配して、もうこいつはけしからん、殺してしまえ、町の人々も一緒になってナボトを撃ち殺しているような、そういうこう景色がね見えてくるような気がするんです。偽りがまるで真実かのようになっている。もしかしたら本当はナボトはそうじゃないことを知ってるけど、ならず者とか王様に逆らうのは怖いからやめとこうかなって思ってた市民の人もこの中にはいたかもしれない。でもいずれにせよ偽証ですよね、明らかな偽り。だけどその町で起こった真実は、ナボトは王と神を呪った、このことがまこと真実かのようにして不意調され、人々はそう思いナボトを撃ち殺していく。偽証っていうのは人を殺すわけですね。無実の者の名誉を奪うし、人を傷つけ冒涜して命を奪っていく、そういうことなんだってこのナボトの出来事は伝えてると思います。で言うまでもなく、この偽証の出来事で思い起こすのは、さっき牧子羊に読んでいただいたように、私たちがまた受難説の時にね繰り返し読んだイエス様の十字架の出来事、イエス様の裁判、あれもまさに偽証なわけですよね。偽りの証言、イエス様を死刑にするために裁判を行われている。もう根本的に裁判の手をなしてないわけですね。真実を明らかにするとか、真実は何かということを問うんではなくて、イエス様の裁判というのはもう最初から死刑ありきなんですよ。こいつを死刑にしたい、死刑にするためにはどうしたらいいか、で嘘の証言者だって立てた、神殿を打ち壊すって言ってた、手によらないもので立てる、でも似てるんだけど証言が食い違う、本当はそれは証言としては無効なはずなわけですね。だけどもそんなことはお構いなし、最後は神を冒涜した、その一言でもう死刑が判決が下る、もう本当にもうこう歪んだ出来事、私たちの世界、人の世界、歴史っていうものがある分ではこの偽りの証言、偽りの証言にこう満ちているってことを、こういう一つ一つのね出来事はこう語ってるんじゃないかなと思うんです。ナボトとイエス様の時代だって全然違うわけですね。だけどこの偽証をすることによってもう必要ない、あいつを消せ、そういうこう出来事っていうのが人間の歴史の中、私たちの生きている現実の中でやっぱりこう起こり続けてるんじゃないかなってことをこう思わされるわけです。でナボトのブドウ畑の出来事であったり、イエス様の十字架の出来事、イエス様が偽証によって裁判にこう訴えられていった、 そのような世界っていうのはなんか決して昔話、聖書の中の昔のお話、外国のお話、そういうことでだけじゃないなってことをやっぱり思わされるわけですね。偽りの証言、偽証っていうものがやっぱり私たちの世界の現実としてこう今もあり続けている、今もそれがはびこっているようにこう思うわけです。一体真実は何か、真実はどこにあるのか、これ今私たちのこう世界の中でとっても大きな問題というか課題ですよね。どうでしょうね、あまり皆さん関心ないかな、どうでしょう。ポストトゥルースってもう誰もがこう耳にするような言葉として最近使われていますね。あのオックスフォード あの英語辞典が2016年を象徴する言葉としてこのポストトゥルースっていう言葉を言いました。その意味っていうのは、世論形成において客観的事実が感情や個人的信念に訴えるものよりも影響力を持たない状況、そういうふうに意味としてそのオックスフォードの英語辞典が定義づけしています。客観的事実、トゥルースっていうものがその個人的なその信念とか感情的な訴えよりもこう影響力を持たない、むしろその個人的な訴えだったりとか信念だったり感情だったり、そういうものがトゥルース、真実、真理、そういうものに影響力を持って世論を形成していくっていう、それはポストトゥルースの時代だ、脱真理とか言われますけど、それが今私たちの世界のこうトレンドというか傾向というか今世界の起こっていることだ。大量破壊兵器がある、そして戦争が始まってしまうわけですね。アメリカが正義だと言って戦争が始まりました。でも蓋を開けてみればそんなものは見つからなかった。そこにあったのは石油が欲しかったっていう、そういうこう出来事がね明らかにされています。大量破壊兵器がある、アメリカの正義だ、悪を打ち倒せ、そういう言葉、感情、そういうものが客観的なこう事実、真実っていうよりも影響力を持って世論を形成していく。ナボトは王と神を呪った、真実じゃないわけですね。真実はナボトは神に誠実であったわけです。神様にもらったその土地を手放すことは私はできない、神に誠実であろうとしたってことがナボトの真実だったわけです。でもそれは王と神を呪った、そういう個人的な主張、訴え、感情、それがその町の世論を作って町の人も一緒になってナボトを殺めてしまった。なんか響き合っているような出来事が私たちの中にもいっぱいあるような気がします。隣人に関して偽証するな、隣人に関してなんですよね。隣人に関して自分に嘘つくなとかそういうことじゃない、隣人との関係性の中でこれ言われてるんです。自分に正直にありましょうとか自分に嘘つくのはいけないとか、それとはここは違うんですね。隣人の関係性の中であなたが真実に、真理に生きてるかどうか、そのことが問題されているわけです。事実無根、事実誤認、そういうことであってもその偽りがまるで真実かのように伝播されていく、そういう現象がなんか最近私たちの周りでものすごく増えている気がしてなりません。大臣の発言一つにしたってね、事実と全然違っていることをこう平気で言っている、まことそれが真実かのように語っていってしまう。その偽証によって奪われていく命っていうのが今もあり続けているように思えてならない。とするならば、偽証して隣人に関して偽証してはならないっていうこの戒めを、私たちは何かまた自分たちと無関係なところの掟だっていうふうには聞くことはできないわけです。 今まさに偽証、偽りの証言が満ち溢れている。それがまた真実かのように取り扱われている中に生きている私たちが、この実会の戒めをどう聞くのかということは、本当に大切なことなんではないかなって思います。バークレーっていう、大変有名な聖書学者がいますけども、そのバークレーっていう先生がですね、真実を語るためには、私たちの中から取り除くべき3つのことがあるというふうに言っています。真実を語るには、私たちの中から取り除く3つのものがある。一つは偏見、もう一つは利己、そして自己防衛。この3つを取り除かなければ、真実を語ることはできない。まあ、そうだなって思いますよね。なんか偏見を持ってる。相手を偏り見る、相手を色眼鏡をかけて見ている、あいつはどうせこういうやつだ、何か人を一面的な部分だけで判断しているときに、私たちは真実を語ることはできない。決めつけがあるわけですよ。前理解、前提、利己、自分の利益ですね。自分の利益だけを考えていくときに、私たちは真実を語れない。そして自分を守る、まあ、いろんなところで経験する、私たち自身も経験するし、いろんな例えば組織であったり、隠蔽工作がなされるときにあるのは、ここの書かれている3つの事柄が多分いろんな部分で絡み合ってね、利己だったり自己防衛だったり偏見だったり、まあ、そういうものが絡みつきながら真実が語られず、偽りの証言がいろんなところで出てくる。で、私たちの今捉えられているものっていうのは、この3つっていうのはすごく大きいんじゃないかなと思うんです。偏見、利己、自己防衛に何かこう取りつかれている世界なんじゃないかなって思います。そこでは真実っていうものよりも互いに偽りをこう語り合う、そういう世界がね、国の中もそうだし、私たちの中でもそうだし、大国同士の中でもそうだし、世界の動きの中でもそうなんじゃないかなと思うんです。お前もう使っただろう、いや使ってないと、お前もらっただろう、もらってないって、そんなことがね、いろんなところで、起こってるような気がします。どこに真実があるんだろうかって。偽りっていうものは、聖書に照らすならば、それは悪の力です。偽りというものは悪の力です。偽りは悪魔に根ざす、そして真理は神に属するものですね。ヨハネ福音書の第8章、まあ、ヨハネ福音書っていうのはもう読んでると分かる通り、繰り返し真理って言葉が出てきます。一番使われている福音書だと思いますけども、ヨハネによる福音書8章の31節以下のところ、ちょっと全部読むことはできませんけども、ここもとても大事なところですよね。込み出しを見れば、真理はあなたたちを自由にするって、とても有名な聖書の言葉が出てきます。31節を見てみましょう。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理のことが出てきます。で、飛んで39節、ここに反対者たちの父。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。イエス様の言葉を聞いたユダヤの人たちは、自分たちの父はアブラハムだって言っているわけですね。だけどイエス様は、いや、アブラハムの子だったらね、ちゃんと今私が 誰であるかってことを分かるはずだって。お前たちそれが分かってない。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。じゃあその父は誰であるのか。44節。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。 お前たちの父は悪魔だっていうふうにイエス様は言うんですよね。すごいですよね。殺されちゃいますよね、やっぱりね。イエス様っていうのはすごいなと思います。お前たちアブラハムの父だってね、そんなこと言って選ばれた民だって言ってるけど、お前たちは悪魔の子だっていうふうに言ってるんですよ。すごいですよ。そしたら、しかも自分を信じてる人に言ってるわけでしょ。自分たちの弟子に向かって言ってるんですよ。皆さんですよ。お前たち悪魔の子だって僕が言ったら、皆さん教会から去っていっちゃうでしょ。だからイエス様の元からもみんな去っていったんですよ。つまずいたんですよ、イエス様に。イエス様の言うことは簡単には聞けないんですよ。イエス様は真実なんです。イエス様は真理なんです。それは私たちにとって誠に不都合なんですよ。なぜなら私たちは罪人だからです。偽り者だからですよ。自分が大事だからですよ。自分の利益を求めるからですよ。偏見を持つからですよ。そういうものにとってイエス様はやっぱり真理、真実だから、ね、不都合な部分がある。これを踏まえなきゃいけない。イエス様いつもイエス様イエス様って受け入れたいですよ。でもそうですよ、実際そうなんですよ。だけどね、イエス様は真理なんです。イエス様は真実なんです。私は道であり命であり真理である。イエス様にこう従うってことは、そういう意味ではいろんなことを問われることなんですよね。でイエス様は言うわけですね。悪魔である父から出たもの、その父の欲望を満たしたいと思ってる。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない、ね、私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなた方が聞かないのは神に属していないからである。神の言葉を聞く。神に属する者は神の言葉を聞く。これこそこの偽りの世にある中でイエス様が問いかけていることなんですよ。神の属する者は神の言葉を聞く。果たして私たちは神の言葉をどう聞いているのか。このことがやっぱこう深く問われてくるとこなんだなって思います。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。私たちは何をよりどころとするのか。リュティっていうですね、ドイツの説教者がおりました。もうずいぶん昔の方なんですけど、この方はナチスドイツの時代からかな、から戦後の説教者なんです、ドイツのね。でその方の10回の公開説教の本があるんです。私必ず説教の準備をするときに目を通す本の中の一冊なんですけど、その本の第9回の説教の解き明かしの中で、このリュティっていう説教者はですね、こんなことを語っています。悪魔はすべての国や民や大陸を引き裂き、仲たがいさせることができます。めちゃくちゃにかき回す悪魔のやり方は恐ろしいものです。悪魔が用いることのできる特に優れた道具は新聞とラジオです。新聞を使ってある人を打ちのめす必要がある場合には、新聞はすぐにその人を打ちのめします。二つの民族が互いに軽蔑し合い、恐れているかのように思わせるために新聞が組織的に力を注ぐなら、それはすぐに実行に移され成功します。そういうふうに書かれています。これ1949年の説教なんですね。で当然ここにはですね、ラジオと新聞を最大に用いたヒトラーのことが予測されて、ちゃんと踏まえられて上で語られているわけですね。まあ、当時のマスメディアですよ。一番のマスメディア、今で言ったらインターネットに置き換えていいかもしれませんね。そのヒトラーは新聞とラジオを使って ってプロパガンダを行ったわけですね。ユダヤ人に対するものであったり、もそれはものすごい宣伝だったわけですね。だけどそれは悪魔が用いる、そして世界をめちゃめちゃにする道具として使うんだって、このリューティーというか1949年に言ってるんですね。これなんか誠に予言的な説教のような気が私読みながらしたんですね。今もインターネットの中でものすごい偽りがはびこっていますね。だけどそれが誠に真実かのようなものとして若者たちの心を捉え始めていますね。4月何日か北朝鮮がね、攻撃するっていうことはインターネット上で流されて、それが誠真実かのようにもう影響力を持ってしまった、ポストトゥルースの出来事のような気はしますね。今もこう不安を煽り、疑いが心を支配していく。愛と信頼ではなくて疑いと不信、それが事実であり真実であり現実であるかのように語られていく。そういう中で私たちは一体何を聞くのか、誰の言葉を聞くのか、どこに属するものとして言葉を見聞きするのか、私たちの父は悪魔なのか、私たちの父は主なる神であるのか、このことが本当は私たち問われると。イエス様はヨハネ福音書の中で羊と羊飼いの例えの中でもね、羊は羊飼いの声聞き分ける、まさに私たちの耳が何をこう聞き分けるのか、何を見分けていくのか、これは本当に大事なことなんですよね。そうじゃないと簡単に隣人に関して偽証してはならない、その偽証に乗っかっていってしまう。私たちも裁判には出てないかもしれないけども、神の法廷において大きな偽りを犯すことになるんじゃないか、とってもこう切実な問題であると思います。イエス様はローマの総督ポンテオピラトの下で十字架につけられた時、最後のやり取りでピラトは聞くわけですね。真理とは何かって、イエス様とのやり取りの中で当時の権力者だったピラトは真理とは何か、この問いを残したわけですね。でそれは今言ってきたようにヨハネ福音書を読めば明らかなわけです。真理とは何か、その問いがヨハネ福音書で繰り返し繰り返し使われてきた真理という言葉の最後なんですね。だからヨハネ福音書が意図していることは、この福音書を読めば真理とは何かが分かるって、そういうメッセージを持ってたんだと思います。イエス様はその場面でこうおっしゃいます。私は真理について証しするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は私の声を聞く。ピラトのやり取りの中でイエス様はそういうふうにおっしゃいました。真理はまさにイエス・キリストに他ならない。そしてイエス・キリストによって示されたところの真理というものは、一言で言うならば、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここに誠の真理が示されたと、神の愛が示されたということなんですね。これが神の御心なんです。一人も滅びることなくです。一人も滅んではならない、これが神様のお心なんですよ。あいつは滅んでいい、あいつも悪者だから滅んでいいんだ、打ち倒していいんだ、爆弾落としていいんだ、そんなことは神の御心じゃないってこと。一人も滅んじゃいけないんです。誠にこの世界は何かこの偽りがこう支配している世界じゃないかなって思います。なんか絶望的な気分になります。だけどもね、今日これを言わないともう暗い気持ちになって、皆さん少し長くなっちゃいましたけども、大事なことはですね、でも偽りが勝利するんではなくて、神の真実が、神の真理こそが勝利するのだっていうことなんです。これが聖書を貫いて約束されていることなんです。イエス・キリストの復活とはまさにそのことなんですよ。偽りの証言が勝利したように見えたのが十字架の出来事です。だけどそのところから キリストは復活してくださった、偽りの証言をも打ち砕いてくださった、神の真実こそ勝利するのだということを復活を通して私たちに明かしてくださったんですよ。これは希望なんです、本当に。そして黙示録最後、ごめんなさい、いろんなところを引っ張ってしまって混乱したかもしれませんけれども、ヨハネの黙示録の19章11節から、ここだけ最後読んでおきたいと思います。これももうローマ帝国によってキリスト者たちがもう大迫害を被って、真実なんてどこに行ってしまってるんだっていうふうに思われる中で書かれたこのヨハネの黙示録の中にこういうふうに書かれてきますね。19章11節から最後のところです。475ページ。そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれ、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分のほか誰にも知られない名が記されていた。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。再び来たも主の姿がこういうふうに目視的に描かれているんですね。この方は誠実と真実と呼ばれる、その方が来られるこの世界をアルファでありオメガで全てを包んでおられる方なのだ、その勝利者として描かれているんですね。血に染まった衣を身にまとっており、まさに十字架の出来事を予見しているわけ、ここに明かしされているわけですね。再び来たもう主っていうのは十字架のキリストである、そしてその名は神の言葉と呼ばれる。十字架でつけられたお方こそが復活の主であり、この方がこの世界の歴史を治める方として再び来られる。この世界を支配しておられるのは偽りの力を持っている者たちではない、誠実と真実であるキリストこそこの歴史を支配している方なのだ。聖書はそういうふうに私たちに語りかけている。キリスト者というのはそのことを信じるかどうかということなんですよね。このことを信じつつ偽りの満ちた世界の中で真実を求めて、キリストの真理を求めて、キリストの道を、キリストの命を希望を持って歩んでいく民であるに他ならないわけですね。そして神の国を求めてこの地を生きていく、生き抜いていく、そういう民なわけです。私たちはキリスト者というのはキリストを証しするものです。キリストは今も生きておられる、そのキリストの命を証しする、証言する者たちですよね。そこに偽りがあってはいけないということだと思います。主は確かに生きておられるんだ、そのことを真実に証していく生き方というものが私たちに今求められている生き方だと思います。隣人に関して偽証してはならない、それは本当に私たちが今この時に神を愛し、そして隣人を愛していく、そういう生き方につながってくる。そうすると十戒の最初に戻るんですよね。他に神があってはならない、神を神として生きていく、隣人と共に生きていく、そういう生き方そのものが今日のこの隣人に関して偽証してはならないっていうところにも響いているということだと思います。私たちまたこのところから1週間の歩みを始めますけれども、また十戒の戒めをですね、今一度こう心に留めながら、偽りが本当に満ちている、私たち自身もそれを抱えながら苦しむものですけれども、だけども神の真理、神の誠実こそ私たちを導いておられる、そのことに目を向けることによって私たちは偽りのよう光を掲げながら生きることができると信じます。一言お祈りいたします。主なる神様、誠に偽りに満ちた世であります。しかし神様、あなたの真実が私たちに希望の道として、命として、真理として
示されていますから、神様どうか私たちがそのことを見分けることができますように、その言葉を聞き分けることができますように、偽りの言葉が満ちているようになって真実の言葉に耳を開くことができますように、聖霊を私たちに送ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。